皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月10日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、日本人にとって政府とは何かというお話です。ちょっと風邪をひきましてですね、声がかすれておりますが、ご容赦ください。今改めてここでですね、我々日本人は政府とは何かについて考えなきゃいけないと思うんですね。日米安保も終わりになる。で、同時にこの明治以来のですね、日本政府なるもの、国民国家なるものも、風前の灯火ですよね。役人たちが、もう軍人はとっくの昔にいなくなって、で、役人たちがやってきたんですけど、まあ、あらゆるとこ矛盾だらけでですね、最後にまあ、とんでもない政府が出てきてですね、安倍内閣ですけども、まあ、全部ぶち壊そうとしてるわけでありますね。そうすると、その戻るべき原点はどこなのかっていうのが、すごく大事な話になってきます。もともとですね、まあ、日本という国はですね、中央集権国家としてスタートしたわけではないんですよね。例えばそのフランスだとかですね、ドイツもそうでありますけども、アメリカはもちろんそうでありますけども、ああいう国はですね、人為的に国を作っていくわけであります。もともとなんか自分たちの共同体みたいのがいろいろありまして、地域の共同体みたいなのがいろいろあるわけですが、これがこの一つになっていくわけですね。まあスイスもそうですよね。地域の共同体みたいな一つになってて一つの国作るわけでありますね。で、その時にいろんなドラマがあったわけですよ。そのみんなでこの自由な国を作ろうと、あるいはそのどっかの圧政から独立しようというなんか大きな意図とエネルギーと行動があって国を作ったっていうのがほとんどの姿ですよね。だから国というのは人為的に作られたもんで、人為的に作ったからこそその創業の精神だとか、これを守るっていうことがすごく大事にされるわけでありますね。革命で国を作ったってことであれば、その、下手をすると反革命で国なくなっちゃいますから、革命で作られた国は自分たちの力で守らなきゃいかんと。血の力で作られた国であれば、やっぱり血の犠牲をいたわず守らなければ、それは守り続けられないという話になりますね。あるいはなんかその、国を作ったと、その時にですね、政府を作るのに、民間と民と契約を結んだと。政府なるものを作らないと、やはりそれみんなが共同生活できないんで、政府なるものを作ったと。でもその政府が昔のそれ以前の王朝とどう違うんだと。独裁王権と我が国の政府と何が違うんだ。それは憲法なんだと。憲法で約束してんだと。王様と国民の間の約束かもしれないし、国民の一方的な宣言という形かもしれないけども、とにかく政府ってのはこういうもんだという、こういうそのものとして民間の、国民が了承したんだという、そういう決まり事があるわけですよね。憲法ですけども、そういうものが国のもとにあるわけであります。こうなると、まあ話は割と簡単なんですよね。ですから何でもその、戻るべき原点はその憲法でありましたり、最初の独立運動でありますから、だからそこに戻っていけばいいと、それを元にやっていこうと。だから自由を守るっていうのもですね、結局その自由なるものがね、建国の原点のところにあるわけですよ。不自由なものから自由を力を持って勝ち取ったと。ですからこの自由をですね、守り続けることが大切な話になりますから、自由を守るための民主主義であり、国民の責任と義務であり、それから軍隊であると。こういう立て付けになってくるわけですね。だから軍隊に行って何をするんですかっていうと、我々の国を守る。その国って何ですかっていうと、我々の子孫がですね、こうやって作ったんですと。そのおかげで今の自分があるんですと。人為的に作った国であるからこそ人為的に守らなきゃいかんと。この話になってくるわけですね。でも昔のように鉄砲玉撃ちは言った時代じゃありませんから、今民主主義の時代でありますから、民主主義を非常に大事にやりましょうと。それから国民の生活もえらい細かくなっておりますから、細かいことに気を使いましょうと。そうすると一つの国だけじゃなかなかやっていけないんで、多くの国でもっと連携してやっていきましょうと。地域連合をしましょう、世界連合をしましょうという形で今なって、今みたいにやってきたということですね。まあそれもちょっと行き過ぎましてですね、多くの反発を買って今見直しになっているわけでありますが、いずれにしろそこにはですね、元から 政府なるものが自然にあったんじゃなくて、みんなが意図的に作ったっていう部分があるんです。だからこれはある意味で言うと、そのいいところを言うならばですね、いつも求心力があるってことです。悪いことを言うならば、これが崩壊しちゃった後は何もないんだね。例えばその理念が嘘でしたとか、その今までその理念に基づいてやってたはずのことが嘘だらけでしたとか、あるいはもうその理念を守ることができなくなりましたとか、あるいはその理念がもうほとんどの人にとって忘れられてしまいましたとか言うとですね、これも戻れないんだね。そうすると、もともと何もないところに人為的にその国作りましたから、悪い方面で言いますとですね、これ完全なる混沌に陥るんですよね。その建国の原点のその国なるものに戻れなくなったら、完璧なこれは、ケイオス、混沌に陥ってしまって、まあ、大変なですね、その大混乱以上のものになってしまうわけであります。だからそういう意味では恐ろしいですね。その特に戦いによって人為的に作った国家なるものは、戦いに負けたらそれっきりでありますよね。実はそれに一番近いのがですね、明治時代の日本、明治大正昭和の日本なんですね。明治維新でありますよね。しかし明治維新やっていうのはですね、別にあれ、市民革命でもないし、農民革命でもないですよね。武士と公家の権力交代でできたもんでしょ。だからそれ別にその、なんて言いますかね、国民が参加して作ったもんでもないし、まあ国民にとってみれば国民は引き続きお客さんだったわけですね。支配される側でありました。で、これやっぱり無理に無理を重ねて作るわけですよ。で、軍隊も無理に無理を重ねてやりますからね。結局昭和20年8月15日をもってこれ終わっちゃうんですよ。戦前の日本の話をいろいろする人いますがね、大日本帝国憲法がいいとかね、とんでもない話で、あれ昭和20年8月15日みんな終わっちまったんですよ。崩壊しちゃったんです、あれ。で、その崩壊して最後の結論がね、戦争放棄なんですよ。結局明治から始まった国家ってものは、所詮軍事体制でありますから、ね、所詮軍事体制ですから、陸海軍がなくしてですね、明治国家はありえないんですよね。陸海軍なくなっちゃったわけでありますから、それはもう戦争放棄しかないわけでありますね。陸海軍なんでもなくなったのかって言えば、もう完膚なきまでボロ負けしたわけでしょ、戦争に。ね、その完膚なきまでボロ負けするような国家だったんですよね。結局そういう結論になっちゃうわけよ、一番最後は。ね、その暴走を止められなかった。ね、それからその敗戦を止められなかった。そういう責任が全部その昔の政府にあるわけですよ。ですから、もうこれはもう終わっちゃった政府なんだね。じゃあ終わっちゃった政府で、その戦後どうしたかっていうと、まあアメリカですよ。自由平等友愛アメリカ持ってきて、これで国作り直すわけですね。これがその日本国憲法の世界で、今我々はその延長線上にずっといると。これは冷戦が終わってもないし、それ変わらないですよね。この体制は続いてますよね。で、そういうふうに考えてくるとですね、こう明治の時代がちょっと特別なんだね。明治の時に新しい国作るんですが、あれがちょっと異様な国なんですよね。すなわちその、ものすごくこう、なんて言いますかね、理詰めで考えて、国ってこうやるべきだって考えて、軍政も官政も考えて、憲法まで作ってやるんだけども、やっぱりなんかね、元々の日本の国なるものに合わないんでしょうね。だから100年経たずに崩壊したわけですよ。で、元々日本はですね、太古の昔から言われてるのはね、統治せずして治まる国なんですよ。中央集権国家ではないんです、元々我が国は。元々ですね、その地域ごとに、こう、自然自治をやってる国なんですね。この自然自治をやってる国がですね、一つになることはあるかっていうと、まあ確かにですね、その大和王権も含めてですね、一つにしたっていうものはあるんです。しかしですね、その中身はね、別にその、今の我々の世界みたいに、全部その国が一手握っちゃってるってもんでもなくて、まあ各種の豪族がいて、その上にその別の権力者がいるという形でありますから、まあなんて言いますか、支配のと非支配のことを言ったってですね、個人単位に及んでるわけでもなくて、まあゆったりやってるわけですよね。で、しかもですね、日本の場合は一番真ん中に天皇って言いますから、この人は権力者ではないわけね。まあたまに権力握る時期もあるんですよね。国家の非常時ですよね。それ以外は権力者でありませんから、しかしその、民の代表ではあるわけね。民の代表だから、言ってみれば日本の場合はですね、その政府の前に民がいるんですよ。 民が一番でありまして、だからこの部分で言ったら今の日本国憲法と同じですね。国民が一番なんですね。戦前は天皇が一番でしょ。天皇と臣民ですよね。大日本帝国憲法は天皇と臣民となってますよね。で、今のは日本の場合、とにかく国民が一番ですよね。天皇は象徴ですからね。で、国民が一番で、ですから国民あっての国なんですね。でもそれって昔から日本そうですよね。その民あっての日本なんですよ。天皇さんと民の、言ってみれば、日本教徒代表みたいな人っていうのかな。民の宮司代表、大宮司みたいなものって言ったらいいんじゃないですかね。そういう存在ですから、その民をいかにこの、安らかに、統治できるかっていうのがね、政治の器量なんですよ。だからその、いろんな政治体制があります。政治が出てくるわけですが、民を穏やかに治めることができる人が、政権長く続けることができるし、それができなくなったら交代ですよということなんだね。だから最初から、なんかその、全くの無秩序から国が生まれたんじゃなくて、もともとですね、地域の人たちとか、まあ、いろんな同族の人たちの間で、ネットワークがちゃんとあって、そこでみんなこう、それなりに暮らしてるんですよ。自然自治のやり方で暮らしてるわけですよ。で、全体を考えたときに、全体をこう面倒を見る人、コーディネーターみたいな人をみんなで選ぶわけね。で、このコーディネーターが腕がいいと、みんなのその、幸せとか、生活の向上が、レベルが上がるし、そうでないとレベルが落ちてくると。したがってなんかこう一つの国っていうものをですね、考えて、これをなんかね、その、どう維持するかっていうんじゃなくて、民の幸せを維持できるかできないかで政治は決まってんですね。これはだから非常に面白いところで、その、政府を守るために軍隊があるんじゃなくて、郷土を守るための軍隊ってことね、あえて言うとね。郷土防衛ですよね、日本の国防と言いましたら。じゃあその海渡ってくるときはどうするんだ。ね、郷土防衛はいいけども、その海を渡ってきたらどうするんだって言うと、これは皆さん驚いちゃいけませんよ。神力でやんですから。海から渡ってくる敵は神仏の力でこれは守るんですから。それは日本の古代からなくてずっとそうなんですよ。で、なぜかそれうまくいってんですよ。武力で守ろうとして大失敗したのは第二次大戦でしょう。でも、あの前でそんな話あります？ないんですよね。みんな神力で、神仏の力で守るんです。これはだからね、本当に不思議な話でね、その時々は当然戦争みたいなこともなりますけどもね、基本的には神仏の力で、まあ、竜が出てきてね、波を起こしてみんな滅ぼしちゃう。13世紀の元寇だけじゃないんですよ。それは、太古の昔からいくつも何回もそういうことなんですよ。そのためのね、神器、神の道具もちゃんとあるんですよ。こう、嵐を起こす道具もね。でそういうものではいない、この国守ってんですよ。だから要するに戦いのための戦いをするんではなくて、神仏と共に共同防衛をしながら生きていくと。そのしかも共同防衛もね、基本的には武器、まあね、副次的なもので、基本的には言霊なんですよね。言霊を持って言向け矢をするっていうのがポイントなんですよ。殺し合いをしてもそれはダメでありますから、殺し合いをしたって霊が残るわけでしょ？思いが残るんだから、むしろ争いはですね、相手殺したらね、永遠に収まりつかなくなるんですよ。生きてる人の間であればね、話がつく話も相手が死んじゃったらね、話はつかないんですよ。よくアメリカ人が人が死ぬとレストインピースって言いますよね。本当にね、そんなね、安らかに眠ってるとはね、と思えないですよ。それはなんで死んじまったんだと、どういうことだと、ブーブー言ってんと思いますよね。なんかレストインピースとか言ってですね、トランペット吹いてやってるけどもさ、それは静まってくださいって言うんでしょ。お経と同じで静まってくださいと言ってんだけど、それ静まんないと思いますよ。構わずやりたい放題って死にはレストインピースでね、トランペット吹いて終わりじゃねえ。ほら、死んだ人も多分納得しないと思うんですよ、私はね。同じでありまして、要するに、ね、生きてる間だけね、物事は解決しない。そういうことはいくらでもあるわけでありますね。で、そういうふうに考えてきたときですね、日本の国の作り方としてはですね、やっぱりこの、上に立つ人は神々しい人だけダメだよね。今時別にその宗教を使って国を守るとかいうことできませんから、基本的にはその、神仏が守る部分については外交っていうことになりますよね。外交によってこれは国を守ると、すなわちこと向け合わすっていうことはこれ外交ってことでしょ？外交によって国を守るわけですよ。で、その外交をするときに、こちらから出ていく政治や外交官が、言ってみれば語弧が指しなきゃダメなんですよ。 五光が差すという意味は、後ろに神仏がついてて、そのこの世のものとは思えないぐらい迫力とか優しさがあると。これが外国との接触の中でものすごい力になってくるわけですよ。古来からそういうもんでしょ、外交ってものは。だからやっぱりですね、その、ヘリクスばっかこねてるね。明治以降のその官僚制度、あれはまずいんだよね。結局明治もさっき見ましたように、100年経たずで潰れるわけですね。で、戦後の一時期はですね、やっぱり戦前のそういう教訓がありますから、少しまともな人たちがリーダーに出てきましたよね。戦争経験者に生き残ったまともな人たちが出てきましたが、まあ戦争経験者がいなくなるとまた変なのばっかになっちゃいましたよね。でも全然ダメで、やっぱ神々しくなきゃダメですよ。言ってみれば、神仏と会話ができる人なきゃダメですわ、そういうリーダーになるときに。そんなことはね、人に言う必要はないんです。でも自分で分かってることは大事で、人にはちゃんと人の言葉で分かりやすく説明し、しかし後ろに神仏がなかったらね、到底国は収まるもんじゃないんですよ。だから政治から始まって企業から地域から全部同じであります。そのなんて言いますかね、目に見えないコミュニケーションが日本の本当の力ですよね。で、だからそんなもんを無視してね、そんなもの全近代的なんか言ってそこをこうどかしてやって一つもなくいったら試しないですよ。企業なんかだってそうでしょ？ヘリクスばっかこねるサラリーマンをね、集めてね、競争させてね、社長にしてやってね、どうですこの20年、25年ぐらい。あっという間に会社おかしくなったじゃないですか。そういう代金をたくさんあるでしょ？20年前、25年前からね。このいわゆるこの歴史とか伝統とかね、神聖なる雰囲気全部無視してね、儲かれ何でもいいというね、もう本当にね、今だけ金だけ自分だけのサラリーマンだけをね、競争させて上に乗っけた会社にしてですよ、うまくいった会社が一つもないでしょ。同じざまなんですよ。国だって全く同じざまなんですよ。やっぱりね、ちょっとまともな人を入れ替えることが大事なんですよ。で、そういうものっていうのはどうなのかな。やっぱりある時が来た時ね、人は気づくんですね。今はまだほら、そこまでまだ行っていないからね、まだ気がつかないから、なんとなく理屈で物事行くと思ってるから、まあそれはそれでいいんですけども、そのうち理屈で、その人からも近い将来ですよ。理屈では何ともならんという形が出てくるんですよ。東日本大震災みたいなことがね、いろんなところで起きてくる。天変地異だけじゃなくて、経済でも生活でも起きてくる。その時ですよ。理屈を超えた人たちがいかに役に立たないのかと。ね、そういうことができてくる。まあ言っちゃ悪いですけどもね、その民主党が政権取った時もね、理屈ばっか言ってたでしょう。ねえ、民主党なんか理屈ばっか言ってたでしょう。結局物事進まなくて、何年で政権なくなっちゃいましたかね。ああいうことなんですって、理屈ばっかこねてると。あれじゃ全然ダメなんであります。で、やはりね、まあ今だからね、そういう理屈教育の最後みたいなところだから、そういう人が多いから、まあすぐにやってんだけど、これ総崩していきますよ。世界秩序が変わりね、経済、金融がね、バブル崩壊して強行でもならね、一発で変わってくるんですよ。それからですね、やっぱその時の日本っていうのはやっぱ中央集権じゃないから、中央はね、緩やかにしとけばいいんですよ。中央の方はね、緩やかにしといて、それぞれ任しとけばいいわけですよ。リーダーに裁量権持たしてですね、リーダーがね、上手に裁量を使って収めるのが一番ですよ。統一ルールなんかで縛るからね、物事うまくいかなくなるんです。特にこの国はそうですよね。で、そういう人でないと国が収まらないよというところまで行った時にそういう人が出てきますから。なので、理屈がとことん崩壊した時に、そういう次のリーダーが出てくるんですよ。理屈の崩壊なくして次のリーダーなしですから、やっぱりこう理屈以外みんなね、黙ってへたり込んじゃうと、もう口聞けなくなってひっくり返っちゃうというところがあって、その次が出てくるわけで、これはあの出口のあの筆先にもありますよね。学と神の力比べってあれ、最初から書いてありますよね。私全く同じだと思いますよ。過去日本ってね、そういうことがあってね、リーダー変わりますからね。あの、律令制度の終わりのね、平安時代末期もそうでしょ。鎌倉時代もそうだよね。江戸時代末期もそうだよね。アングル口上げてね、終わりになっちゃうのよ。戦争末期もそうでしょ。太平洋戦争のね。そういうことはだからですね、昔からあるわけでありまして、やっぱりそういうところで、次のやり方を考えて、行かなきゃいけないということでありますね。だから、なんていうかな、まあ、これから世界中、ある意味で言うと、もう国民国家の時代じゃないから、同じように緩やかな共同体で行くんでしょうね。私は今回受けるね、ヘリクツイの古宿だけっていうのはですね、日本だけではないと思うんですよ。で、特に二元論をやってる国は、古宿だけの、理屈いの古宿だけってね、すべての崩壊に至ることが多いんでね。だからそれってなんか本当に根本的な立て直しになってくるわけですよね。 だからその二元論から一元論に変わっていく本当の立て直しになってくるわけで、これはすごいやっぱ迫力を持って世界中に広がっていくんだろうと思うんですね。で、それはもう間近だと思いますよ。だってもうまともな学者なんかとっくの昔からみんな黙っちゃってんじゃない。変なのばっかりわーわーわー言ってるんだから、まともな理屈は通用しなくなってるってわけで、いよいよ極まってきてるわけだな。だからそういうふうに考えるとね、ちょっとこの先の日本の動きについてもですね、大きくやっぱ幅を広げて考えてみることが大事じゃないかな。まあ日々そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本人にとって政府とは何かということをお伝えいたしました。ではまたお会いしましょう。さよなら。